皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。
はい、いやどうも皆さん、改めましてお疲れ様でございました。ありがとうございました。島崎さんもね、前のお仕事やっておられて、で黒川農園で、はい、農園立ち上げられてお仲間を作りになってここにいらっしゃいました、
はい。
最初になんかこう道を変えようと前の職場で思ってから今日まで何年かかりました？
10年です。
10年、
はい、
10年、
はい、
10年前はどんな絵のイメージだったんですか？
10年前はですね、はい、長産業という会社は非常にいい会社で、
はい、
前のセミナーでも言いましたけども、はい、会議費交際費ほぼ使い放題、
はい、
で身内で飲んでも会議費落ちる会社でした、
はいはい、
で給料もそこそこよく、てか相当よく、
はい、
そのままいてもよかったんですけど、
はい、
ある日ですね、
はい、
いろんなことが達成して、
はい、
あるその商社マンとしての目的が達成した日が来たんですよ。
なるほど。
だけどそこに行ってみたらですね、
うん、
ここ来たかったとこじゃなかったと思っちゃったんですよ。
本当に。あ、そう。
あ、本当に思ったんですね。そこにはある程度小川さんの営業もあったんですけど、
はい、
なのでそこからですね、うん、そこからです。
その、変えようと思ってから実際に変わるまでってすごく長いプロセスがあるじゃないですか、
はい、
そのあたりはなんかこうどうやって踏ん切りつけて帰れている感じですか？
ですね、最初は楽しんでただけですね。
ああ
黒川農園でみんなで酒飲んでると非常に楽しい。
ああ楽しいね。
土日が待ち遠しかったです、
はいはい、
それがずっと続いてて、
はい、
その間も農業は付き合ったので、
はい、
その間に、農業で1年に1回なので、例えばさつまいもにしても1回ずつ作ってるので、
はいはい、
10年やっても10回しか作れないんですね。
そうですね。
でそこで相当、その私なりの知見を貯めてたんですけども、
はい、
きっかけという意味ではやっぱり離婚ですね。
あ、そうだった。
はい。
あ、それはやっぱりライフスタイルが違うってことだったんですか？
最初はですね、両親の健康の問題で私は実家に帰ったんですよ、
うん、
でそうすると今までじゃない非常に変な話で自由が、はい、できるわけですね。
なるほど。
そこで浦先生に教えてもらったことを一つずつやっていったら、
はい、
もう全然違う世界が開けていったわけですよ。
なるほど。
開けていったわけです。開けててですね、もうこれはもう全く行く方向が違うなと思ったので、
はい、
別居5年ぐらいして離婚をしたんですね。
そうですか。
で離婚をすると、
うん、
それまでもう相当羽ばたいてたんですが、
はい、
全部の足かせがなくなったんですよ。
なるほどね。
金銭面も含めて。
あ、はい、
そこがもう最大のきっかけですね。
あ、そうですか、
はい、
あ
で幸いその住宅ローンとかもなかったので、
はい
はい、
そうです。
家があるわけでもないですけどね、
はい
はい、
そのこっちにいらっしゃってね、
はい、
吉岡の里を、
はい、
取得するまでっていうのは、
はい、
やっぱそれは縁っていうことなんですか？
縁です。もう縁しかないです。でこれまた小川さんなんですけど、
は
あ、小川修さんとはもともと長瀬時代からずっとお付き合いをしてて、いろんなことを教えてくれたんですね、
はいはい、
で最後の最後にバクチャーというのを小川さんが紹介してくれたんです、
はい、なるほど。
忘れもしない一昨年の1月4日です。
あ、でもまだ2年前なの？
そうです。
あ、そう。
でそこでガラッとで その紹介してくれた人が、
うん、
私の人生をある意味引っ張ったんですね。
あ、
私はもともとそっち行きたいと思ったんですけど、
うん、
なかなか自分の力だけじゃピョンと飛べないじゃないですか、
はい、
向こうから引っ張ってくれる人がいないとなかなか飛べないんですよね。
なるほど。
まさにこれは私が自分自身前進したのと、向こうからピョンとこう、向こう岸に、なんていうんですかね、はい、引っ張り上げてくれたというか、
はい、
引きずり込まれたというか、いろんな表現がありますが、両方ですね、私が行こうという力と向こうが引っ張る力、両方があったので握れましたね、
はい、そうですか、
はい、
前橋市長とはどんな縁で？
前橋市長は、その向こうに引っ張ってくれた方が、吉岡の里を作ったんです。ファウンダーと言ってもいいんです。
あ、そうなんですか。
金を出してくれて、
はいはいはい、
でその人が高橋さんも、うん、農家も紹介してくれて、はいはい、で高橋さんと私がくっついて、はい、吉岡さんを作ったんですね、
はい、
でその高橋さんがもともとこういうことを志向してて、
うん、あ、そうなの。
でもともと高橋さんが山本とも面識があって、
う
ん、
そう
で、その高橋さん自体は、まあ、雪の影響とかでハウスが潰れたのもあって、
はいはい、
しばらく非常に困難な状況にあったところを、我々と付き合ったことによって再生したんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
再生したことを、まあ、Facebook とでアップしてたら、うん、山本市長が声かけてくれたんです。
あ、そう、
はい、
すごいねと、
はい、
あ、そう、
はい、
あ、
もうそこからですね。
ところで今朝何時起きてるの？
5時とか4時とかですね。
5時とか4時、
はい、
でお休みになるのは何時頃？
日によって違いますけど、早い時は9時とか。
あ、そう。大体どんな日課なんですか？
もうですね、日課はもう朝起きて収穫して、うん、袋詰めして出荷して草刈って酒飲んで寝る。
そのご自宅からあそこまではどれくらいですか？
5分です。
5分、
はい、歩いて10分、車で3分です。
あ、そう、
はい、なので昔は超満員電車、小田急線という電車に乗って1時間ぎゅうぎゅう詰めで、あの痴漢の疑惑をかけられるリスクを負いながら毎日ずっと通ってましたけども、今は軽トラでピッと、はい、行ってます、
ね。そうですか、
はい、
売り先は高橋さんと一緒に見つけたんですか？
売り先は、これも、まあ、ラッキーというか縁というか、
うん、
あのファームドゥというのがあってですね、
うん、
これはですね、今群馬県というのは野菜の産地なんですよ、
うんうん、そうだよね。
野菜の産地で野菜を売るっていうことは、うん、具の骨頂なんですよ。本当に。で、そのファームドゥというのはそれに、まあ、気づいたんでしょうけども、
うん、
その群馬で集めた野菜を東京にいっぱい店舗を持って売ってくれるんです。
なるほどね。
そこがこれたまたま吉岡の近くにあって、うん、そこに25店舗分の箱を持っていくと、これ自分で自由に量も決めて価格も決めて、うん、種類も決めて、ここにこれだけっていう箱を決めて、そこにぶっ込んでですね、うん、そこに持っていくと勝手に江北とか、
うん、
あざみ野とか、うん、中野とか、もう全部にばらまいてくれるんです。
へー。
そういうのがたまたまあってですね、
うん、
今そこに1日500点ぐらい、
500点、
10万円弱ぐらいを毎日出荷してます。超ラッキーです。
おー、
はい、
あー、ね、本当にやっぱ都会に売るのが一番いいわ
けですね。一番いいですね。だからね、本当にね、ここで売ると大根なんて100円でも売れないです。
本当
だけど都会で出したら180円でも売り切れます。
あ、そう、
はい、
やっぱりね、そういうところ上手に工夫するとね、
は
い、
でもこれはあのそれがあるから来たんじゃないです、
うん、
来たらたまたまあったんです。
なるほどね。
っていうのは、まあ、だから計算してくるのも半分ですし、うん、来たらたまたまあったラッキーもいっぱい半分以上ありますね、
うん、
でこの縁なんて、うん、まさかこんな風にね、
うん、
来て1年ちょっとで山本市長と藤原さんの対談なんてできるとは思いませんよね、普通、うん、
いや今日もね、
はい、
市長がいらっしゃる時って、いや、すごい市長だなと思ってね、は
い、
なあ、はい、わざわざね、あまり来ないよね、市長
が
ね、
あまり来ないです、はい、で、ね、この鈴木さんもすごい人で、
うん、
もうこれ何とも言えないです ね、こんなことができるのはもう転がってるぐらいな感じです。
そうだね、
自分で何かしてるわけじゃないです。もう本当にゴロゴロゴロって転がってると、うん、もう藤原さんも来てくれて、市長も来てくれて、うん、こんな対談ができてみたいな風に、
うん、
この古民家もなぜかただ同然で使わせてもらうみたいなね、
うん、
いうことが起こりますね、本当に。
なるほどね、
はい、それはでもその鈴木さんがおっしゃってたように、
うん、
あのしたいとか機械がやってみたいとか来年やろうとかではできないです ね、
うん、そうですね、
やった人にしか来ないラッキーですね。
そうですね、それありますな、うん、ところでその微生物をね、
はい、
こう培養していくわけですけども、はい、あれはなかなか大変ですよね。
大変です。
その辺はどこで技を覚えられたんです
か？それもまさにその私を引っ張ってくれた方が、うん、こういうのがあるから来ないかと言ってくれたんです。
あ、そう。
でそのバクチャーというのをそこで知って、うん、今それやってますね、
うんうん、いやでも負けはいいってもんじゃないですかね。あれ
負けはいいってもんです。
負けはいいってもんです。その辺はどうやって技を覚えられたんですか？
はい、負けばいいんです。
負けばいい、
はい、で負けばいいというのは、
うん、
これも先生もいつもおっしゃいますけども、
はい、
ですね、微生物にの力を借りるということは、
うん、
もう天に任すようなもんなんですよ、
うんうん、
今まではその拙い陣地をコテンクに回して、
うん、
化成肥料をあげたり、
はい、
農薬やったりして、その我々の頭で考えて、
うん、
こうすればうまくできるだろうという人工的な ことで何とかしてたんですよ、うん、でそれに行き詰まっちゃったんですよ、
うん、
もうだからその例えば農薬撒いても、うん、その農薬撒いても、
うん、
それに勝る病害虫が出てきちゃっていたちごっこになっちゃって、うん、農薬効かないんですよも
う、うん、
で化学肥料やると土地が痩せちゃって、うん、最初よくできるんだけどだんだんできなくなっちゃうんですよ、
ねえはい、
もう行き詰まっちゃうんですよね、うん、行き詰まっちゃったらもう体制崩壊じゃないけど、うん、もう微生物に返すってことは天に返すようなものなんです、
はいはい、
なのでもうコントロールを放棄したような感じです、う
ん、なるほどね。
ただそこに単にコントロール放棄しちゃうと、
うん、
そこらの草っぱらで農業やってる人たちみたいになっちゃうんでそこはちょっと鼻薬があってそのバクチャというものを入れると、
うん
まあ、今日も申し上げましたけど、うん、なぜかそこにいる微生物がバランスを取ってどんと増えてくれるので、
うん
まあ、なんとかなってるだけで、
うん、
こっちはコントロールをしてません、ねうん、だからもう技とかじゃないです。
すごいね。
あ天にお返しした感じです。
あでもなかなかそれはできないんだよな、
はい、
こういろいろ自分でこう手をかけてやろうとするから逆にね、はいはい、腐らしちゃったり ね、
そうですね、
するわけですよね。
本当そうなりますね、
はい、
だからもう、まあ、別に考えること自体は悪くないんですけど人の知恵には限りがあるので特に自然に対してはもう本当に無力なので、うん、そこはなんとか しないとダメですね、
うん
まあ、そこのきっかけが、はい、
コメント、
はい、
あのねこれは藤原先生言いたいんだけど、
はい、
あのね某なんちゃら T ってやつはさそれは俺がやったって言うでしょ。
そうそうです。
絶対違うね。
はい、
それはね、
某 T って分かりますか？沼津方面に出動する人です。
あれはね、あかんのですよ。いや、本当にね、やってくださってるのは微生物なんです。
はい、
それをね、我々ちょっとだけ手助けさせてもらってるだけの話なんだということを分かっていただきたい。
はい。ですね、本当に体制崩壊ですね。
うん、
いや、今日見ててよく分かりましたよ、はい。高島さんとは全然違うわな。
はい、
ああ、これはもう高島さんは
同じだったらびっくりだ。ええじゃない
ちょっとあれじゃあね、
は
い
は
い、
あれじゃあ
かんいかんね。いや素晴らしい。なんかどうぞご質問どうぞ皆さんいろいろあるでしょうからご質問ご意見ありましたらどうぞ。
あれは放射能の受精にも効くんですか。
ですね、それも何度も聞かれるんですけども、はい、聞くといえば聞きます。もともと地球っていうのは放射能とか硫酸の雨とかバンバン降ってる、まあ、とても生物がいないところだったんですよ。そこを今の状態にしたのは微生物です。なのでそのヒ素を食う微生物がいるし、そういう放射能を食って別のものに変える微生物もいるんだけども、なので効くといえば効きます。でもここまで来るの20億年かかってるんです。なのでそれを効くと言っていいかどうかはまあお任せしますが、
まあ、20億円のものを1週間でできるかどうかの話になるとね、うん、大変なんだ、
うん、でそれを1週間でやるとなるとインチキだと思いますよ、う
ん、はい、ありがとうござい
ます。
はい、
すみません、
はい、
何年か前に愛知県の大手で杉本さんという杉本さん、自然農法をずっとやってたんですよね、はい、でも何年か経った時に、うん、とんでもないなんていうのダメージ
が出
てきたりとかっていう、つまり最初に始めた時はビギナーズランクじゃないんですけど、
うん、
始めた時はすごくうまくいくんだけど、
うん、
何年か経ったらすごい障害が出てきちゃって、うん、その原因が分かんないなんていうことがあったんですよね、
うん
う
ん
う
ん、
僕はもうすぐに辞めちゃってますけど、
はい、辞めちゃったんだ。
辞めちゃった、うん、
返せって言われて、ね、辞めちゃったんですけど、まあ、それは別ですけどね、
はい、
そういう最初はうまくいくけど、
うん、
最初の条件付けがね、
はい、
次の時に同じ条件でうまくいくかどうかってすっごい心配ですね、
はいはい、そうですね、その通りです、
うん、連作っていうかまあ、
はい、
環境変化した時、
その辺
は
なので、はい、その杉本さんの農法って炭素循環農法でしたっけ、
うん、
それ私も、まあ、興味もあるしよく知ってますけども循環しなくなったんですよね、何かの理由で。
あ、
でそこが理由分かんないです。で今日も申し上げましたけど微生物がなぜ活性化するかの理由は分かんないんです、あれも。なので私たちも直面する可能性はあります、あるんです。なんだけど要はだからそのなんて言うんでしょうね、今人の知恵で なんかこねくり回すと限界が来るんですね。でも自然に任しちゃえばそれはもうサステナブルなんですよね。その差だと思いますよ。で、そこはどう、そこ、その差がどうか分かんないですよ。どこに差があるのか分かんないけど、そのだからサステナビリティを持てば要は続くんですよ。でもその化学肥料にしても農薬にしても持続性がないと続かないって当たり前ですけど、そこですね、考えどころは。だからこれ答えはないです。自然になるべく近く、自然の本当に摂理に近くなる方法でやるのが一番ですね、言えることは。ただ草ぼうぶにしてもしょうがないんで、そこのその関わり合いの度合いをなんとかするのが、はい、難しいところです。
ありがとうございます。
すいません、答えになってません。
あのうなぎとかどうやって出荷するんですか、あれは。
あのうなぎはですね、うん、実は今養鰻場もうなぎの稚魚を買う権利も非常に制限されてて、うん、あそこのうなぎは鑑賞用です。
鑑賞用
アイはここで売ります。
あ、ここで、
あ、そうここでアイの塩焼きにして売りますし、
鑑賞用のうなぎって面白いの初めて聞いて、
鑑賞用のうなぎだったら買ってもいいんです。
なるほど、
はい、なんか許可とかいらずに。
そうですか。
300匹買ってますけどね。
そうなんですか。ああ、鑑賞用か、
はい、
いやいや、
はい、まあ、だからあそこでできたものはもうそろそろもう2年目なので、だいぶ大きいのもいるので、この夏に来ていただければ食べられるかもしれません、ね。
まあ次回用ってことですか。
次回用です、
ね、そう
です
。長ければいいってことです
ね。ね、鑑賞用です。その定義はよく分かんない。定義は分かんないです。いや、養殖をしちゃいけないんです。養殖しちゃいけない。そうです。
はい。仮説はない。
そうですね。だから、そう、趣味の範囲。
まあ、金魚みたいなもんだった。
そうです、そうです。
仮説になっちゃったから。
だからそこら辺取ってきたうなぎを入れてるだけですって程度ですね。はい。
大野さん、何かあります？ご質問。
あ、ごめんなさい。
今のそのうなぎを外に売りました。
はい。
なると、こちらで教えていただいたんですけど、利権になるんです。違法ではない。
いや、養鰻場でも稚魚の権利を買うものでもない私がうなぎを売るっていうことはありえないじゃないですか。なので養鰻場を取ってんの、稚魚の権利はどこで取ったのって言われます。
ああ、はい、稚魚の権利とかなんか嫌な話だね。
あれ、シラスウナギって結構ね。
ああ、そうだね。
相当利権があるじゃないですか。
ああ、そうですね。本当に楽しい一日過ごさせていただきました。島田さんにますますご活躍いただきまして、また機会ありましたら参りたいと思っていますので、はい、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。